秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書寮編集長、佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書寮編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしている番組です。今日も山口さん、お願いします。
お願いします。
はい、
これね、ズームでいつもオンラインで収録している。
はい、
佐々木さんの眉毛が、
そうなんですよ、進化したんです
ね。すごい美しいラインとキリッとしてらっしゃる。
そうなんですよ、あのアートメイクを最近やりまして。
いいですね、素敵です。
そう、なんかね、まあ、ちょっとズームだとあんまりのっぺりして、あんまりうまく見えないかもしれないんですけど、リアルに会っても、あんまり眉毛アートメイクしたのって一回も誰からも言われてなくて、もう2ヶ月ぐらい経つんですけど、あ、すごい自然なんだと思います。あ、それがみんな気を使ってる気まずくて。
いや、自然なんだと思いますよ。
あ、そうかそうか。山口さんって眉毛しっかりあるタイプですか？
あ、割とある方です。
あ、そうかそうか。私もあったんですけど、なんかね、位置がおかしかったんですよ、眉毛の。
そうなんですか？
そう。なんかちょっと、目と眉毛の間が広くて、そうするとちょっとなんかおバカさんに見えるみ
たい
で。
えー、
そう。で、あと私、結構顔の表情が豊かなものですから、みたいな、なんていうの、
驚きの
振り顔をした時に、さらに眉毛と目の間が広くなって、私、公式 LINE で動画を、秘書さんたちにお送りしてるんですが、その動画を見た仲良しの秘書さんが、ねえねえ、眉毛さん、アートメイクにしなよって、言ってくれて、はい、それで行ってきました。
これは、洗顔しても取れないわけですか？
全然また取れないです。もう入れ墨です。
うわぁ、便利、時短ですね。
いや、本当に、毎朝、今日もうまく描けなかった、今日もうまく描けなかったっていう自己肯定感を下げる行為から救われたことと、もう本当に時短。あと、ジム行ってもサウナ行っても落ちないので、まあ、しっかり顔があるっていうのもいいですよね。
ですね、これどのぐらい持つんですか？
なんかね、やっぱり半年に1回ぐらいずつはリタッチをしていった方が、だんだん薄くなってしまうらしいので、新陳代謝して。
へ
え。でね、その度に、形を変えたりもできるんですよ。
あ、いいですね。
そうそうそうそう。だから、割と自由度も効く。色もね、今度は次はこういう色にしたいみたいなこともできるみたいなので。そうなんですよ。ちょっと最近のおすすめでございました。
ね、いいですね、いいですね。さあ、そんなキリリとした眉毛の佐々木さんと、今日はどんなテーマでいきましょうか？
そう、秘書さん、なんか、秘書って聞くと、世の中一般的な人は、まあ、いろんなイメージをお持ちになると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、キリッと仕事をしているとか、気が強そうとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、結構秘書さんたちに聞くと、黒子だったりとか、上司の三歩後ろ歩くとか、縁の下の力持ちとか、そういうイメージを目指して働いている方がまだまだ意外に多いなっていう気がするんですよ。
うん、
で、まあ、その昭和の時代とかはね、そういう上司が男性で、まあ女性の秘書さんが、そんな、まあ夫婦も昔そうだったんだと思うんですよね、昭和の時代って。
うん、
船さんと波平さんとか。帰ってきたら、波平さんのカバンを持ってあげるみたいなね、お玄関で。そういう、そのイメージを秘書さんが追いかけてしまうと、もう令和なので、時代とずれるかなと思っていて、例えばなんだ、雨の日にね、上司のために、上司が濡れないように傘を差して、私はずぶ濡れになりましたと。で、それをものすごく褒めていただきました。みたいな話を、こうみんなの前でしてる秘書さんとかって、私は個人的にはもうやめて くださいって思ってて まあ、それは武勇伝にしちゃいけないと思ってるんですよ。そう。あとは、例えば、自分がもうスケジュールを入れていたのに、上司が勝手に自分でどこかでスケジュールをお友達と来客の予定かなんかを入れてしまって、それを秘書さんに共有しなかったので、ダブルブッキングが起きてしまいましたと。そんな時には、秘書さんは、あ、上司が勝手に入れたからダブルブッキング起きちゃったっていうことを上司には言わず、そっと自分がアレンジしていた方のミーティングを頭を下げてキャンセルさせていただいて、上司がアレンジした方を滞りなく進めましたと。で、後々、それに気がついた上司が、あ、やばいと。俺が言ってなかったから、ダブルブッキングさせちゃったなって分かった上司から、お褒めの言葉をいただきましたみたいな。私はそっと何も言えずに耐えた美学でございますみたいな。あ、こういうのも、もうやめませんかって思ってて、私。
もうま
い
さ
や、
に、
待って。
佐々木さんがよくおっしゃってる、そのおしんから卒業しようっていうことです。
そうそうそう。これ言ったらどうかな？批判が来るかな？
いや、でも本当時代がね、大きく変わっていますから。
そう。そういう自分が我慢をするとか、自分が耐え忍ぶとか、私さえ我慢すればとか、私さえちょっと苦労すれば、世の中回っていくんですよっていう役割を演じるっていう、役割を演じるっていうか、それで褒められるのって、なんか、ちょっと本当に言葉を選ばずに言うとですね、誰でもできるんですよ。でも、会社とか組織とかって、これからの時代は、それができる人をあんまり重宝がらないというか、
そうですよね。
そうではないところできちんとバリューを出すとか、プロフェッショナルとして仕事をできるっていうことを評価する時代にも、とっくの昔になっていると思うので、なんかこう、耐え忍ぶ系で評価されようとするっていうところに自分の存在意義を感じてしまったままだと、いつかそれって評価されなくなる日が来ると思うんですよね。だからそれよりは、さっきの例えばダブルブッキングしちゃった話なんかは、上司に言わなきゃダメだし、
そうですね。
私に言ってくださいと。でなんで言わなきゃいけないかというと、それ上司を責めるわけじゃなくて、その仕組みを変えなきゃいけないんですよね。二度とこれが起こらないように、なんで私に言わせれちゃったんですかねって、何か私に伝えるっていうところの、そのオペレーションにめんどくささがありますかって。だったら今度、あなたがそうやって個人的に入れたアポを、どうやったら私にスムーズに漏れなく伝えるっていうオペレーションができると思いますかっていうのを二人で話し合わなきゃいけないんですよ。
さあ、それが重要ですね。だって、
そ
もう
う。
一回起きちゃいますもんね。何も言わな
もう
い。
一回起きるんですよ。これ絶対もう一回起きるんですよ。で、その時またもう一回起きた時に、秘書さんが頭を下げて、上司の
ああ、
や
ね。
ったことを滞りなく進める風に動いて、っていうのはもうやめません。
やめましょう、本当、傘、ね、上司にやって、ずぶ濡れもやめましょう。これ、
そう、そうです。
何回か前に話した、こう、例えば何かを褒めたときに、それを素直に受け止めず、いや、でも私、こんなのができなくてて、ちょっと違うかもしれないけど、なんとなく流れているものは同じな気がして、なんか自分を控えめに、謙虚にっていうのと、またね、仕事をお互い気持ちよくするのは、なんか違いますもんね。
そうですね。違うところで何か、パフォーマンスを発揮できるといいですよね。
本当、もっと前向きに、やっていくと
ね。
いいんじゃないかな。
なんか私だって、私が上司だったら、そうやってなんかこう、私のミスを勝手に被って、ないものとして穴埋めをしてくれる秘書さんよりも、きちんとオペレーション改善しませんかって提案してくれる秘書さんの方が優秀だなと思います。
そうですよ。
これ私の意見だからどうしよう。そんなことないって思える。したらどうしよう。で、緊張するけど、でもこれが私の主張なので。
そう、これ、なんだ、一概ね、全部がしろというわけではなくね、いろんなタイプがもちろんあって、シチュエーションもあると思うんですけれども、なんかでも、そういう佐々木さんがおっしゃるような、 姿勢で仕事をする方がもっともっと増えると、会社自体もね、向上していくんじゃないかな、なんて思いますね。
と、私は信じております。
はい。
という青年の主張みたいな、今日は会でございまし
です
た。
ね。ぜひちょっとしおりを通してね、佐々木さんが伝えたいなと思うことが今日メッセージとしてあったと思いますが、ぜひそのしおりをや、そして秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの情報は番組概要欄に載せておりますので、ぜひこちらもゆっくりご覧ください。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。